ただいま、マタイによる福音書の22章34節から40節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの34節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ファリサイ派の人々はイエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まった。主イエスがサドカイ派の人たちを言葉でやり込め黙らせた。でそのことを知ったファリサイ派の人たちが集会を持ったのだとここに言われています。でこの時ファリサイ派の人たちは困り顔や心配顔で集まったのではありません。最高法院ではいつも意見が合わずに対立しがちである、ライバルであるサドカイ派がやり込められたのですから、ファリサイ派の人たちからすればむしろこれは喜んでいたに違いないんです。そしてその上でサドカイ派の人たちを言いまかした主イエスを今度は自分たちが言い込めてやろう、そんなふうに思ってどういうふうにしてやろうか、そういう集まりがここに持たれたわけです。で実は、今日は40節で終わりましたが、このあと46節までいきますと、彼らファリサイ派もサドカイ派と同じように言い込められて黙ってしまうということになります。しかし、今日聞いている最初の段階、34節で集まっている段階ではファリサイ派の人たちは自分たちがイエス様に言い込められると思ってないんです。どういうふうにしようか、集まって話し合った末に自分たちの中から律法をよく研究して知っている一人の専門家をイエス様のもとに送り出しました。35節と36節にそんな成り行きが語られています。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。律法というのは創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記の、旧約聖書の最初の5巻にある書物が律法というふうに言われます。でファリサイ派の人たちはそれに加えて預言者も、神様の言葉だというふうに考えていましたが、このファリサイ派の人たちは旧約聖書を丹念に調べて聖書の言葉から自分たちのなすべき生活、あるいはしてはならないことを拾い出してリストを作っていたんです。でそのリストアップによるとですね、イエス様の時代にファリサイの人たちが神様の民として自分たちが行うべきだと思っていた掟の数というのは248あったというふうに伝えられています。で逆にこれはやってはいけないという、禁止の、項目は366あったと言われています。で両方足すとですね614もの掟があったんですけれども、こんなにたくさん掟があるとですね、中でも特に重要な絶対守らなきゃいけないっていうそういう掟と、それからまあ聖書に書いてあるので、守った方がいいには違いないんだけれども、しかしまあそんなに目くじら立てるほどじゃないなっていう掟と、どっちかがありそうな気がしてくるわけです。それでファリサイ派の人たちはですね、聖書に何て書いてあるだろうかと議論をするたんびに、律法の戒めのうちでどれが重要だろうか、どれがそうでもないだろうかということをよく話し合っていたようです。でそういう議論の中からどの戒めが一番重要だろうか、どの掟が一番重要だろうかという話も出てくるんですけれども、これはもちろん簡単には答えが出ないとファリサイ派の人たちは思ってたわけです。何が一番重要かといえば、普通に考えれば十戒が重要だということになるわけですから、一つじゃないわけです。十あるわけです。でファリサイ派の人たちは、聖書に記されている戒めというものは自分たちがそれを行えばいいもんだとそう思ってましたから、その戒めの意味を深く受け止めて考えようってことはあんまりなかったようなんですね。ただ表面的にちゃんとこれできてるかできてないか、それがとても重要だったわけです。 ですから、まあ、律法学者たち、確かにファリサイ派の人たちは旧約聖書のどの掟がどういう、どの言葉がどういう掟や戒めにつながるんだということはよく分かってましたし、614も掟があるんだということもよく承知してたんですけれども、しかし何が一番大事なのかって議論を始めるとですね、それぞれの考え方や好みに任せて議論するもんですから、いつもこう噛み合わなくなって答えが 出なくなってしまう、でそういうところがあったわけです。でその質問を実はイエス様のもとにやってきたファリサイ派の人は、律法の専門家はイエス様にぶつけたというふうにここに言われているわけです。ですからこれはもう最初からですね、答えようのないことだろうと思いながら、この専門家はイエス様に問うてるわけです。でそういう意味では答えが出ないことを質問しているわけですから、意地悪でもあります。でまさに35節にはそのことがはっきり言われていて、そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねたんだって、そんなふうにここに書かれているわけです。尋ねてる側は決してこれ真摯な思いで本当に何が大事なんだろうかって、そういう問題意識で尋ねてるんではないんですね。そうではなくて、誰も答えられないような問いをぶつけて上げ足を取ってやろう、足元すくってやろうって、そういう、まあ、悪意を持って尋ねている問いです。ところがこの時イエス様はですね、その投げかけられた問いに真正面からお答えになったんです。そしてその答えっていうのはですね、普通律法学者たちが議論を戦わせるような調子でのお答えではなかったんです。今日のところではイエス様ご自身がですね、権威を持っている方としてこの律法の専門家に答えておられます。37節から40節にかけてこんなふうにおっしゃるんです。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。ここでイエス様がご自身の権威を持って言い切っておられるということを、まあ、言葉から感じ取ることできるんじゃないでしょうか。イエス様は最も重要な掟が何かとお答えになるにあたってですね、何か理由を説明してかっかくしかじかだからこれが一番大事なんだというような、そんなおっしゃり方はなさらないんです。まさにご自身の権威を持って、私が伝える、神である主を愛しなさい、これが第一の掟なんだというふうにおっしゃいます。でさらにすぐに続けてですね、尋ねられてもいないのにもう一つの隣人愛を教える掟も挙げられるわけです。これも第一の掟と同じくらい重要だ。そして最後のところで、律法全体と預言者この二つの掟に基づいているのだとおっしゃるんです。律法と預言者というのは当時のファリサイ派の人たちが聖書全体を考えるときに使ってた言葉ですから、この時イエス様はですね、この二つの掟に聖書全体がかかっているというふうに断言をなさったわけです。で、まあ、この二つのイエス様この時おっしゃった言葉を私たちは黄金律なんてよく言ったりするわけですが、このマタイによる福音書の前の方で山上の説教と呼ばれる箇所があります。イエス様が山に登ってお弟子さんたちや群衆に神様のことを教えられた、その教えの言葉がずっと書き連ねられている。でそういう箇所がマタイによる福音書の5章から7章までのところに、語られているんですけれども、でその、イエス様が教えを語り終えられたとき、7章の28節と29節のところにこんな言葉が記されています。新約聖書の12ページですね。12ページ、 7章の28節29節をお聞きします。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである。で、山の上で説教をなさったときに聞いた人たちはですね、イエス様の教えてくださった内容もさることながら、その教えのスタイル、語り方に大変驚いたんだってここに言われています。で、実はこれは今日のところでも同じなわけです。かっかくしかじかだからというふうに理屈をつけて、説明するような調子でおっしゃらないんですね。何が一番大事かって私は言う、神様を心込めて愛することが第一だ、そして隣人をあなた自身のように愛することが第二だ、これはどっちも同じように重要なんだって、何の説明もなくイエスもおっしゃるわけです。そしてそれが聖書全体を貫いていることだともおっしゃるわけです。言ってみると、聖書とはこういうふうに読むものなんだってイエス様がおっしゃってる、そういう言葉です。ファリサイ派の人たちは旧約聖書そうは読んでないわけです。旧約聖書の律法あるいは預言者というのは、自分たちがどんなふうに暮らしたらいいかということが書いてある、まあ、いわばですね、便利帳とかあるいは、暮らし方のいろいろな、家庭なんとか百科みたいな、そういう本だというふうに思っているわけです。そしてその時々に聖書からどうしたらいいか、参考にしたらいいんだと思っていたものに対して、イエス様は違う、聖書というのは神様を愛しなさい、そして隣人を愛しなさい、その2つのことを求めている本なんだ、そういうふうにおっしゃったんですね。質問した律法の専門家の方は、当然イエス様は満足な答えができないだろうと、そう思って問いを語りかけたんですが、イエス様の方は実はこの機会を用いてですね、全然違うことをここに打ち立てられた、そう言っていいだろうと思います。聖書というものは一体どう読むものなのかということをですね、この時宣言なさったわけです。問いかけた側の悪意なんかまるで問題になさらずに、この問いを利用して新しいもの、問われていなかったものを打ち立ててしまったんです。問われてないというのは、例えばどれが一番でしょうかと聞かれているのに、イエス様は問われてないのに二つ目もお答えになるわけです。一番大事なのは実は一つじゃなくて二つなんだという言い方で、だからこの人、質問している律法の専門家の意図をイエス様は全然意に返さないで、権威ある方として新しいことをここでおっしゃっているわけです。ですからこのあと律法の専門家がどのように受け取ったかなんてことはもう聖書に出てこなくなってしまってるんですね。イエス様がここで教えてくださった2つの教えというものに、焦点が当たっているわけです。そしてこれはどちらも旧約聖書の言葉に基づいている教えですから、教え自体としては新しい教えではありません。ただその2つこそが本当に聖書を聞くときの鍵なんだというふうに言われている、そこのところというのは、これは誠に新しいことだったわけです。ですから今日のこの箇所を聞く聞き方としてはですね、イエス様がここでおっしゃった二つの愛というのは一体何を言ってるんだろうか、でそのことを思いを潜めて聞き取るということが大切なように思うわけです。イエス様は弟子たちに何を教えられたのか、そして一番最初の教会の人たち、弟子たちはそのイエス様の言葉から何を聞き取ったのか、それを、今日は考えながら、2つのこの愛の戒めを、考えてみたいわけです。でまずは37節と38節の言葉です。イエスは言われた、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。イエス様がまず挙げられた戒め、 これは旧約聖書で言えば申命記の6章5節の言葉です。で、旧約聖書のこの文脈の中でこの箇所を開いてみますと、この言葉というのはただお一人の神様に信頼するのだということを教えている文脈で語られている言葉だということがわかります。申命記6章4節と5節をお聞きします。旧約聖書の291ページです。291ページ申命記6章の4節5節を読みします。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。主は唯一の主である。だからあなたはこの神様を懸命に愛しなさいというのが、この申命記の、教えということになると思います。イエス様もその通りの意味でこの箇所の言葉を口になさったに違いないんですが、しかしこの旧約聖書の言葉を聞いて、まあ、イエス様がおっしゃっているところでもそうなんですが、とても悩ましいのはですね、あなた心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、全力を挙げて神様主を愛せっていうふうに言われてるんです。しかし神様を愛するというのは一体どういうことなんだろうか。言葉としては大変きれいな、あなたの主である神様を愛しなさいって言われると大変立派なことを言われたような気がしますけれども、実際問題として私たちが神様を愛するってどういうことなんでしょうか。神様のことが好きで好きでたまらないっていうのはですね、情緒的なあり方のことがここに言われてるんでしょうか。しかし神様のことが好きだとかそうでないとかいう以前にです、私たちはそもそも自分では神様という方を見ることも知ることもできないようなところがあるんじゃないでしょうか。イエス様が私の父だよって紹介してくださるのでなければです、私たちがなんかどっかで修行して悟りを開いて、ああそこに神様がおられるなんていうふうに、神様見出すことができるか、でほぼ不可能だろうと思います。どっちを向いたら神様がおられるか分かんない。でそれなのにそういう神様を愛するというような情緒的なことが果たして起こるんでしょうか。もしそんなことをしようとしたら、おそらく私たちはですね、一体神ってどこにいるんだろうって探し求めることで疲れ果ててしまうに違いないだろうと思うんですね。しかしそれならば神様を愛するってのは不可能なんだろうか。聖書の中で神様から愛され、そして自分自身も神様を愛したって言われている人の姿も語られてくるんです。そこでじゃあ聖書の中で神様を愛したと言われている人はどういうふうに出てくるんだろうか、旧約聖書の中からちょっとそのような人物の姿を見ていきたいのです。列王記の上3章3節にソロモンが神様を愛したという言葉が出てきます。旧約聖書の531ページです。531ページの下の段の2行目ぐらいですけど、こんなふうに書いてあります。ソロモンは主を愛し父ダビデの授けた掟に従って歩んだが、彼も聖なる高台で生贄を捧げ香を焚いていた。ソロモンは主を愛したと言われます。そしてこの愛がここでは二通りの仕方で表されていたと言われるんです。 一つは父ダビデの授けた掟に従って歩むということです。それからもう一つは聖なる高台で生贄を捧げ香を焚く、つまり礼拝を捧げるっていう営みです。で当時はまだエルサレム神殿がなかったもんですから、ソロモンもですね、他の異教の神々が礼拝するのと同じような場所で神様を、礼拝していたってここに言われていますけれども、ソロモンが神様を愛する愛し方っていうのはですね、父ダビデから聞いた主の掟を守るということです。でダビデはどう教えたかっていうと、私がモーセから聞かされてきた掟をお前も守れというふうに教えたんです。ですからダビデがソロモンに授けた掟っていうのは、結局聖書の言葉に忠実に生きなさいっていうことです。そしてもう一つはソロモンは、神様を礼拝して生きる。ですからここに言われている神様を愛する姿っていうのはですね、情緒的に神様が好きだとか、好ましいっていうようなそういうものではなくて、むしろ御言葉に聞いて神様を礼拝して生活していくという姿です。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして主なるあなたの神を愛しなさいというのは、御言葉に聞き神様を礼拝する生活から離れないことだ、そういうふうに聖書から聞こえてくるわけです。ところでです、実は今日私たちが聞いているこの箇所の言葉、イエス様が心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、でこの言葉は、最初のお弟子さんたち、初代教会の人たちにとってはこれはもう自分たちが聖書にどういうふうに向き合うかということを示される、とても重要 大事な言葉だと聞いたに違いないわけです。そしてある説教者がですね、ふっとこんな黙想を漏らしているんです。最初の頃の教会の人たちはこれとても大事なこととして聞いたに違いないんだけれども、しかし当時の状況を考えると、この心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして御言葉に聞き礼拝をするということは、これは殉教ということがそこに含まれていたんじゃないだろうかというふうに言うんです。でそう言われて考えますと、それはその通りだったかもしれないというふうに思うんですね。神様を礼拝してその御言葉に聞き従って生きる、でそれは初代教会の頃にはですね、文字通り命がけのことでした。でさて、しかしそうするとイエス様がおっしゃったこの言葉というのは、命がけで御言葉を聞き礼拝をして生きるんだということを言ってるんだということになるわけですが、じゃあ今日私たちはどうなんだろうかということを思うわけです。でもちろん今日の状況では初代教会の人たちが迫害されたのと全く同じような迫害ということは、今のところ起こっていないだろうと思います。私たちが今日ここで礼拝を捧げている、そうすると急にここに関係が踏み込んできて、牧師が捕らえられ、そして、信徒も礼拝することを禁じられるなんて、そういうことは今の時代には私たちはすぐにそのことを心配しなくてもいいだろうと思うんです。しかしです、それはそうなんですけれども、私たちが礼拝を捧げ、そして御言葉に従って信仰生活を過ごしていくことへの障害とか抵抗というのは、全くないのかというと、そうではないだろうと思うんですね。私たちが礼拝を捧げていくときに、その礼拝への思いを萎えさせるもの、あるいは御言葉に聞き従って懸命に生活していく、そういうあり方を、萎えさせるものというのは私たちの時代にも様々にあるだろうと思います。もちろん周りの社会が異教社会であって信仰生活を受け入れてくれないということもあるでしょうし、それからやっぱり今日私たちが非常に深刻だと受け止めざるを得ないのは、高齢化のことなんだろうというふうに思います。みんなで礼拝を捧げて本当に御言葉に聞いてですね、喜んで生活をしている、そういう群れから一人また一人とですね、礼拝に来ることが難しくなって、姿が見えなくなっていく。でその時私たちはですね、寂しさを覚えますし、ふと不安になるんですね。でも 実はまさにそういうところでこそ私たちは心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神を礼拝しなさいって、そう言われてるんじゃないでしょうか。私たちがさまざまに不安を感じたり心細さを覚える、そのところで私たちはしかし本当に神様は今この時代が見通しがきかないし、私たちの教会の群れがどう持ち運ばれていくのか、キリスト者というのは本当にこのまま歩んでいっていいのだろうかと迷ってしまう、そのところで私の言葉に従って歩めって、そういうふうに言ってくださってる。でその言葉を聞くためにこの私は礼拝へと導かれ招かれているんだ、そのことを確認するということが求められているように思うのです。さて、主イエスはそのように神様を礼拝することを第一に挙げられ、そして第二も同じように重要だと言って、隣人を自分のように愛しなさいとおっしゃいました。これは聖書で言えばレビ記の19章18節に出てくる言葉です。でイエス様がこんなふうにですね、自分のように隣人を愛しなさいとおっしゃってくださったところから、教会の中には兄弟姉妹に対する大変温かな愛のあり方が満ち溢れるようになって、それは今日まで続いていると言っていいだろうと思います。しかしこの2番目の言葉で私たちが考えなきゃいけないだろうと思うのは、隣人を自分のように愛しなさいって言われているこの自分のようにっていうことなんだろうと思います。隣人を自分自身のように愛するってのは一体どういうことを言ってるんでしょうか。私たちは時々お祈りの中でこんなお祈りするかもしれないんです。ここにいない人たちもここにいる私たちと同じように恵みのもとに置いてください。なんとなくですね、そういうお祈りの言葉から感じられることっていうのは、自分が愛されているのと同じように隣の人も愛されたらいいっていう、まあ、とってもあったかな思いではあるには違いありません。しかし本当のところで私たちはそういうことできるんだろうかっていうことをやっぱふと思ってしまうんですね。自分自身のことを私たちが本当に大事に思っている、我が身が可愛いと思っている、それと同じように隣の人を本当に大事だって思うっていうことが私たちには果たしてできるんでしょうか。もしそんなことできる人がいたら超人ではないかというふうに思うんですね。私たちはいつでも気がついたら自分中心に生きて当たり前だと思ってるわけです。ですから自分に近しい人たちには時に暴君みたいに振る舞ってひどい言葉投げつけちゃったりすることもあるわけです。私たちは自分こそが第一だって思って、それが当たり前のように暮らしている。それをですね、あなたお隣の人も第一ですよって、私は二番目でいいですなんて、それはお行儀として言ってみたり時々かっこつけて言ってみたりできるとしてもですね、本当から本心からそうなれるかっていうとですね、隣人をあなた自身のように愛しなさいってできるんだろうかって思うんですね。でもしできないんだとすると、これ何のこと言ってんだろうか。でもしかするとこうかもしれません。自分を愛するように隣人を愛しなさいというのはですね、隣人を愛するということの出発には自分を愛するということがあるんだということを教えておられるのかもしれないんです。自分のことを大事にできない人というのはですね、隣の人のことも決して大事にはできないだろうと思います。自分のことをうんと存在に扱っていて隣の人だけ丁寧に扱うなんてことは私たちできないんです。自分を本当に大切に考える自己愛なし自分自身への配慮というものが隣の人に向かっていく姿勢の、根本になっていきます。ですから私たちはまず自分自身を愛し、そしてそれと同じように隣の人に向かうべきだと、そういうふうに言われているようにも思うわけです。しかし その場合にさらになお考えなきゃいけないことがあると思うんです。でそれは実は全ての愛というのはその源をたどっていくとそれは神様から始まってるんだということです。私たちが自分自身を深く愛すとか自分のことを配慮するって考えるというのはですね、私たち自身のエゴとか自我に関わってるということよりもむしろまず神様が私たち一人一人のことを本当に深く愛してくださっているんだというその事実から始まっている、そう言っていいだろうと思うんです。神様の深い配慮と慈しみが私たち一人一人の上に置かれている。私たちはみんなそれぞれに神様から愛されてるんです。あなたは神様から愛されてる、そう言われた人がその愛を次に隣の人に持ち運んでいくのが隣人愛なんです。隣人を自分のように愛しなさいっていうイエス様の教えは、あなたは神様から愛されているんだ、その愛をあなたの隣人にも届けてあげるようにしなさい、そういう教えなんです。ですからこの隣人愛っていうのはですね、私たち自身が誰か好ましいと思う相手だけに向けるようなそういうものではなくなってくるんですね。もともと私たち自分自身のことを考えればよくわかるんですが、私たちは神様からの慈しみや愛を受けるに値しなかったようなそういう人間です。いつでも神様の方を向いてですね、神様のことをしたい求めていたっていうなら神様から愛されて当然でしょうけれども、私たちそんなじゃなくて神様のことなんか抜きにして神様いないかのように生きていたのが私たちの姿です。いや今だってそういうところあるわけです。そういう私たちが神様から愛されてるんだとしたら、それは神様の側から無償で私たちを愛してくださってるということになるはずなんです。そしてそうであるから私たちは神様を愛する、神様の御言葉に聞いて神様を拝んで神様を拠り所にして自分の人生の根拠にして歩んでいく、神様へのに向かう愛が生まれてくる。そしてまた神様がそういうふうに値のないものを愛し許し愛してくださるから、その愛を私たちは隣人に持ち運んでいくんです。誰かが神様の前に役に立ちそうだとか、あるいは私にとって役に立ちそうだとか、そういうことがあるからその相手を愛するのではなくて、神様が目の前の本当に弱い値のないものを愛してくださっている、だから私もその神様にお仕えして目の前の隣人を愛します。それが隣人を自分のように愛しなさいという言葉になっていくのだろうと思います。でイエス様はそういう神様の愛が実は聖書教え全体の土台になってるんだ、そう教えられました。権威ある方としてこれを教えられたんです。しかしこのイエス様の権威ってどこから出てくるんでしょうか。口先だけで私が権威あるものだと主張なさってるんでしょうか。そうではないんです。実際に神様が私たち人間を愛してくださっているその愛の技というものをイエス様がご自身の身の上に引き受けておられて、私たちのために十字架にかかるという道のりにあるので、イエス様は権威ある方としてお語りになることができるわけです。神様はあなたを愛している、それは私たちもですね、口先では言うことができますけど、本当に愛してるんですかなんて言われたときについうろたえちゃうんです。本当に愛してるのかなんてわからないよってつい思ってしまう。しかし私たちはですね、そのところわかりませんけれども、神様がそのところはっきり表してくださった場所があるんです。それは十字架なんです。一人もさえ惜しまない、それくらいあなたは本当に大事なんだって神様おっしゃってくださった。だからあなたは愛されている、その愛を知る者として神を愛し人を愛して生きていきなさいというふうに 言われるわけです。でその神様がそういう愛をこのように示してくださるということをご存知なのはファリサイ派の人ではなくてイエス様でした。だからイエス様は常にですね、神様の御言葉について確信を持って権威ある方として教えることがおできになったわけです。私たちはそういうイエス様をよりどころとして与えられながら、神様を愛しその御言葉に聞き従い礼拝を捧げながら私たちの隣人を愛して生きるのだという生活を与えられているということを覚えたいんです。イエス様に結ばれたものとして私たちには新しい生活が与えられています。新しくされたものとしての生活が私たちには与えられています。イエス様が権威を持って、それも十字架の権威を持って私たちに語ってくださる御言葉を私たちは受け取りながらこの地上の生活を歩むものとされたいのです。十字架の主の愛に背中を押され手を引かれながら、私たちも日ごとの生活において愛の技に仕えるしもべとしてさらに育てられていきたい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ファリサイ派の人が全く予想しなかった時、予想しなかった時でイエス様はこの世界の上にあなたがどのような思いでこの世界をご覧になり、また導いてくださるかをお示しくださいました。ご自身の十字架を背中に追いながら、すべての御言葉は私たちの心を込めて神様を愛し御言葉に聞き礼拝を捧げて生きるところにある。そしてまたその神様の愛をこの世界の中に行う務めを与えられているのだ、その二つの御言葉を最も大切なこととして聞かせてくださっていることを感謝申し上げます。私たちはともするとあなたからさまよいらし、そのために自分自身の中に愛のない歩みをしてしまいがちですが、どうかあなたが絶えず御言葉を聞かせてくださり、また聖霊を送ってその御言葉に私たちを固く結びつけてくださいますようにお願いをいたします。あなたが本当に深い慈しみを持って私たちを顧み、私たちの命を一日また一日と持ち運んでくださっている中にあって、どうぞ私たちがこの与えられている日々の生活をあなたへの感謝を覚えながら隣人に仕え愛を行う技に勤しむことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。